犯してしまった失敗にがっかりする必要はないと幸せます。感謝をし、私を叩いていきなさい。私は益として全てを変えていこうと幸せます。
このコロナウイルスが全世界に許されたことによって、クリスチャンの方々の関わり方というのも大きく変化してくると主は言われます。この海外のこのクリスチャンの方々との関わりというのも、インターネットを通してこの関わりが進んでいくと主は言われます。
さらに日本国内においても関わりが大きく変化していくことを覚えたくなりません。
ただし、この関わりが開かれてきた際によくよく注意して見分けていかなければならないと主は言われます。このクリスチャンの方々においても、しっかりと聖書の土台に、ね、この立っていくクリスチャンと、またはこの世の流れの中のその多様性という問題を、この神の愛として取って受け入れていくというような傾向のこのクリスチャンの方々も増えてくるので、関わりが開かれた際にどういったこの立場に立っているかということを見分けておきなさいとしか言えます。
私の言葉に立ち、また言葉から聞くことのなく進んでいきなさい。信仰の歩みを全うすることによって、私の手とまた私の計画の技が進むと称されます。
この関わり方が大きく、このインターネットなどを通してこの開かれてくると同時に、この初期の段階で霊の戦いをなしたところからもいろいろとこう連絡が入ってくるので、そういったこの方々との関わりにおいても備えておきなさいとしか言います。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
クラスは予言の言葉をありがとうございます。また2つのセミナーを感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第一ヨハネの5章4節を開いてください。お読みいたします。なぜなら神によって生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。最初、二つお話をして、それから本題に入っていきたいと思うんですが、何年ぐらい前だったでしょうかね。パトモスからトルコに入ったチームですね。四五年前かな。四年前ね。はい。四年前のパトモスチームがトルコに入った時なんですが、大変なことになっちゃったんですね。それは我々の飛行機がトルコに着陸した時点でですね、空港閉鎖になっちゃったんですね。どうして空港閉鎖になったのかというと、トルコでクーデターが起こったんですね。軍が一部がね、反乱を起こしたんですね。200数十人その日死んで、戦闘機の空中戦もあったということですが、大変な状況だったんですね。そしたらですね、トルコの大統領が空港に来ちゃったんですね。そしてですね、国民に空港に集まれって言ってですね、その反乱軍と対決しちゃったんですよね。 その空港に我々は降りちゃったわけですよね。それで物々しい雰囲気でした。砲撃みたいな音がボンボンボンボンしてるんですね。それとともにですね、外には反乱軍の戦車が来てると。それに対してね、民衆がですね、素手で立ち向かっているような、そういうような状況だったんですね。そうしましたら、偵察隊が行ったんですけども、そこでですね、銃撃があったんですね。3、4発撃ったみたいですね。で、2週間前に数十人、その空港でテロで死んでましたから、みんな驚いてね、悲鳴を上げながら逃げてきたんですね。で、我々もね、あ、これは危ないと思ったんですね。それで一緒に逃げました。具体的にですね。で、そうしましたらですね、日本の領事館の月の自衛隊の方が言ってきたんですね。何が起こるかは分かりません。もうすでに200数十人死んでますから、で、反乱軍だから軍と軍との対決ですからですね、これは命が危ないっていう、そういう状況になりました。で、その時にですね、日本人って面白いんですね、集まってくるんですね。で、ちょうど我々がグループでいたので、そこに、空港にいた旅行者の日本人がですね、どんどん加わってくるんですね。それで、なんか私がリーダーみたいになっちゃってですね。で、よろしくお願いしますとかなんか大使館の方に言われてですね、思ったんですね。そしたらですね、ともかく、砲撃音がして、砲撃音がもう間近で来るので、こうみんな青くなってしまってですね。で、ある女の子が言ってたんですね。なんて言ってきたのかというとですね、こういう場合ね、助かる人がいるって言うんですね。で、それはいろんな危険の中から抜けた人だとかなんか言ってですね、そういう人いないかとかなんか言ってですね、言ってきたんですね。で、私ね、死にそうな時に何度も助かってる。で、私、助かってるよって言うとね、私のそばに来ていました。そしてですね、生きるか死ぬかみたいな感じだったんですね。で、その中で一つ感じたのは何を感じたのかっていうとですね、時代が変わったってですね。もう何が起こるかわからない時代に入っていったぞ。ということをね、まず一つ感じたんですね。それとともにですね、クリスチャンっていうのは死の用意ができてるはずなんですが、あるいは私は何度も死にそうになったんですが、それはちゃんとできてないなっていうことをね、ちょっと感じさせられました。しかしね、大統領側の、勝利に終わってですね、そして、我々はみんな助かったんですけども、非常に、時代の変化とともに備えということで貴重な体験をしたんですね。そして朝、空港は大混乱だったんですね。そしたら領事館の人たちが言ってきたんですね。今日は飛行機が出ませんから、ホテルに、自費でということなんですが、入って明日以降行動してくださいって言ってきたんですね。そしたらね、聖霊様はね、今日行けって言うんですね。それでね、ちょっと断ったんですよね。いや、ちょっと飛行機が飛ぶかどうか待ってますって言ったんですね。そしたらね、ものすごい説得してくるんですよね。でもね、聖霊様ってね、ここにいろって言ってるので、ここにいたんですよね。そしたらね、外務省から電話かかってきたんですね。ホテルに入ってくださいとか言ってですね。いや、いますって言ってですね。そしてね、ずっと待ってたんですね。そしたらですね、切符を求めて待つ人の列はもうすごいな長さになって、私たちは後ろの側で待ってたんですが、今日は飛行機に飛びませんってアナウンスが出てですね、半数ぐらい帰ったんですね。それでもね、後ろの方だったんですね。それでもね、聖霊様は待てって言うから、待ってたんですね。そしてね、もう絶対飛行機に乗れない状況の感じだったんですね。ただね、前年かなんかがね、61人のね、奇跡が起こった年だったんですよね。で、そのメンバーもだいぶいたんですね。そしてね、不可能な状況になってきた時に、みんな言ってき、ある人たちが言い始めたんですね。あの時もね、こういう状況になったら奇跡が起こったって。これから奇跡が起こるんだとかなんかね、 そういうふうな信仰的なことを言う人何人もいたんですね。私もね、雰囲気が似てるなと思ったんですね。絶対不可能なんだけど、でもね、なんかこれから奇跡が起こるんじゃないかなっていう感じだったんですね。そうしましたらね、なんか係員が来て、日本人の私たちを見てですね、途中でね、こっちに来てくださいって言ったんですね。そしたらね、それについてったら、私たちはカウンターに並んでて、ずっと後ろの方にいたんですが、誰もいないカウンターに連れてって、一番前に並んじゃったんですよね。そしてね、そこからね、全員チェックインさせたんですね。このチェックインもね、すごくて、何がすごかったのかというと、私たちがね、座りたい席に全員通路側に座ることができてですね、そして、一番早い飛行機でね、乗ることができるようになりました。で、飛行機乗ったらね、今日あの飛行機飛ばないって言った領事館の人たちがたくさん乗ってきてですね、なんだこれと。そしたら言われました、判断が良かったとかなんか言ってですね、でそれは聖霊様の判断ですよね。主を褒めたたえたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、私が救われた時に遠藤周作の本を読んだんですね。まあ、カトリックの方なんです。沈黙という本ですね。そして、沈黙に書いてある神学的なことは同意しないんですけれども、その神の姿、私ね、感動したんですね。それは、どういう姿だったのかっていうとですね、普通宗教の本っていうのは、人のための宗教みたいな感じがあるんですね。でもね、そこの本にはね、神が中心で、そして私たちがいるって書き方をしてたんですね。それで私はね、それを見ながら思ったのは、何を思ったのかっていうと、もし本当に神様がいるならこういう姿であろうと感動してたんですね。それでその時大学生で授業に出たんですが、心理学の授業でちょっと大きめの教室に 座って聞いてたんですね。そしたらね、なんか突然主がね、望んできた感じがしたんです。すごく近くにね、降りてきた感じがしたんですね。これは感じですよ。それでね、なんだこれはと思ったんですね。そしたらね、その時にね、問いかけがあったんですね。私を信じるかって問いかけなんですね。それでね、私ね、いや、今ここで信じちゃったらね、人生がつまんなくなると。そう思ったんですね。クリスチャンになったらね。だから躊躇したんですね。そうしましたらですね、聖霊様が働いたんですね。で、その時にね、もしここで信じないとね、とんでもないことになるって思いがしたんですね。で、私は聖霊の助けだと思います、その時。で、私はね、あ、そうだと思ったんですね。とんでもないことになるんじゃないかと思ったんでね、すぐね、神様を信じる祈りをしました。まあ、幼稚園の時に仏教系の幼稚園に行ってたので、祈り方は知ってたんですね。ただね、その時こう思ったんですね。遠藤周作の本に感動して、そして感情的に受け入れたのかもしれないと。だから、教会行くのは半年経ってですね、もし私が、それでも信じているのならば、教会に行こうと。だから祈ったんですね。ちょっと感情的に受け入れたのかもしれませんから、半年経ってまだ信じたら行きますって祈ったんですね。で、そうしましたらですね、半年経ったらね、やっぱり教会行かないことは大変マイナスですね。神様忘れちゃった。そして、神様信じたのに、神様はいないっていう論になってました。そういう状況だったんですね。で、そんな時にですね、大学のベンチに座ってたんですね。そしたらね、アンケートを取る人が来て、で、お時間ありますかとかなんか言うんですよね。ぼやっと座ってるわけだからお時間あるに決まってるんですよね。断りたかったんだけど、断れなくなって、そしてアンケートを取ったら、キリスト教のアンケートで、そしてですね、最後にね、教会来ませんかって言われちゃったんですね。で、キリスト教に興味ありますかって言われたので、カトリックに興味あったのは、カトリックに興味あるって言っちゃったので、なんか断れないような感じになっちゃってですね。で、とうとうね、はいって言ってしまってですね。 そしてね、結局ね、教会行くことになったんですね。で、しまったと思ったんですが、まあ一回ぐらい行ってもいいかと思ってですね、教会に行ったんですが、こう行った時にですね、教会についてちょっと感じたことがあるんですね。それはね、あ、ここに長くいることになるぞってちょっと感じたんですね。そして後でね、見たら、驚いたことにですね、半年後だったんですね。私は神様を忘れちゃいましたけど、神様は覚えてて、半年後に導いてくださって、まさに主の手が働いていたと、こういうふうに感じました。それとともにね、その後ね、ちょっと、出来事が起こったんですが、それは何かっていうと、教会に行ってですね、礼拝の後にね、牧師のところにね、連れてった人が私を連れてったんですね。そしたらですね、牧師とね、喧嘩になっちゃって、喧嘩ばかりしたんですね。で、こんなの私はね、今まで見たことない、具体的に、本当の喧嘩ですよね。具体的にですね。そしてね、何とも言えない気持ちで帰っていきました。牧師はね、一人の魂を失ったと思ったって言ってました。で、私はね、こう思ったんですね。何と思ったのかっていうとですね、この教会は信徒いらないのかなと思ったんですね。牧師は私に来てもらいたくないんだなっていうふうに思いました。そしてね、その時こう思ったんですね。ちょっとひねってたから、じゃあ行ってやろうと思ったんですね。だから、牧師が嫌がってる、また、こちらを来てもらいたくないと思ってると思ったんですが、行ったんですね。で、私たちはね、いろいろ試練にあったり、困難にあったりするんですが、その時ね、一つポイントがあるんですね。何がポイントがあるのかというとですね、例えば保育者になる時に、どういう人たちが用いられてくるかというと一つのポイントがあるんですね。説教うまいとかね、カウンセリングができるっていうのはね、いいことなんですがね、根本的なことじゃないんですね。根本的なことはね、打たれ強い。打たれ弱い人は気をつけてください。具体的にね。私ね、打たれ強かったんですね。だから、牧師がね、私を嫌がったっていうふうに見えましたけどもですね、それで行ったんです、教会に。そしてね、牧師とはね、よくぶつかりました。集会中にね、口論したりなんかもいたしました。そして最後ね、喧嘩別れだったんですね。で、その時にね、ちょっと感じたことがあります。それは何を感じたのかというとですね、カリスマとそうでないののぶつかりが主だったんですが、こちらの態度が間違ってたなと。ダビデがね、サウルに仕える時にね、神の器としてちゃんとやってると。しかしそうでなかったっていうことでね、非常に悔やみさせられたことがあります。それとともにですね、その中でちょっと驚いたのは何を驚いたのかっていうとですね、教会に行き始めた時にですね、その牧師を通してね、育てられた。洗礼を受けて直後にね、洗礼会の会長になり役員になったんですね。その教会ではそういう、洗礼を受けて直後っていう形でそういうふうに立てることはないんですね。そういうふうに立てられたことによってですね、リーダーシップとかね、いろいろな働きにおけるこの神様の計画が開いていったんですね。それとともにですね、洗礼を受けて1週間、1ヶ月でですね、私は祈祷会の説教をするようになりました。で、誰もやってなかったんですね。私はその牧師に抜擢されたんですね。その抜擢の仕方もね、私がその教会にいる限り、こんな人はいなかったっていうぐらい抜擢されました。しかしね、そのおかげでね、赤面症とか、人の前に立てないとか、話せないとか、そういうポイントがね、すべてひっくり返ったんですね。で、この時やっぱり思います。何を思うのかっていうと、やっぱり打たれ強かったから、その牧師と大変な状況になったにもかかわらず、その牧師を通して神がやろうとしていた素晴らしい祝福を受けていたと。で、打たれ弱い人はね、自分で受けちゃうからいけないのです。感謝してください。その事柄は益となります。これは信仰の問題です。そうすることを通して何が起こるかというとですね、 それを通しての神様の計画が広がっていくということですね。これはいい加減なことじゃなくて真実なことなんですね。で私ね、それです。広がっていったんですね。荒井先生とかマーリンさんとか、入江コラマさんとか、いろいろお世話になって、いろいろ学んだり、立て上げられたりしましたが、その中でもね、その牧師を通して私が受けた恵みというのは非常に大きかったと。これを感じます。それで、イスラエルのビデオがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
遅くなってもそれを持って、それは必ず来る、遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。で、それに対する神様の、働きが本格的に起こってくるんではないか、こういうふうに思います。導きを持ってこの派遣を導いておられたことはありがとうございます。年度の御言葉はありがとうございます。さらにお世話経由大臣における働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたが導いておられることをありがとうございます。あなたの皆を称えます。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
はい、どうぞお手伝いください。それで今日宣伝式があったんですが、ちょっと不思議な証しをしてましたね。それは何かというと、生涯のいろんなところで虹が出てくるっておっしゃったんですね。で、まあ、私もね、それを聞きながら、あ、この方はポイントをついて導かれている人なんだなっていうふうに感じました。で、ちょっと感じることがあるんですね。最近の宣伝の人ってみんなポイントついてるでしょ？で、アム君だって、ゴスペルでしょ？なんだっけ、ありがとうじゃなくて、なんだっけ、スマイルでしょ。で、このゴスペで触れたっていう人もいるでしょ。でね、みんなそうなんですよね。で、その時に主が言われて、こうしなさいって言われたことが具体的にね、見を表してるっていうことをね、ちょっと感じました。それとともに今日はね、虹だったでしょ。このところね、虹の説教するように主に言われてるんですね。だからどんどんするんですが、あちこちでいろんな虹が出てくるんです。で、そうしましたらですね、先週ちょっと皆さんにも言ったんですが、東北地方小林くんと走ってる時に、奥さんと小林くんと走ってる時にですね、横に虹が出たんですよね。で、それが根元から根元まで明確に見えるやつで、根元をここから200メートルぐらいのところ、そして大体200メートルか300メートルぐらいの大きさの虹だったですよね。で、虹を通して祝福を表すということを主は語っておられるので、私はそれは祝福の確認であると、こういうふうに感じます。どういう祝福の確認だと思っているのかって言いますとですね、その2日前の日曜日にね、私がね、いろいろ病気があるんですよね。病気の総合デパートみたいなものですね。みんな驚いてくれないんだけど、パーキンソン病、不治の病ですよね。で、全然驚いてくれないよね、みんなね。で、要介護3。そして要介護3でね、先週はね、名古屋行ってね、明日から沖縄行くんですね。でね、不思議さんだけちょっと分かってくださってるんですがね、こんなような状況でね、こんなことできる人いない、やってる人いないって、主の助けがあるんですよね。具体的にね。そしてね、先週示されたことを言いました。癒されるって示されたんですね。で、それを受け取ったんですね。それで、その虹を見たときにね、その神様の言葉の確認であるというふうに受け取りました。具体的にね。そしてですね、神様の大きな技が起こる前の一つの出来事がここで起こってるなっていうことを感じるんですね。それとともにね、それ以降言われてるんですね。なんか前より元気になっちゃった。ね。いや、本当に元気になってるんですね。それとともにね、示しが与えられてきました。それはどういう示しかっていうとですね、まずドイツに行く。早めに行く。 理由は何かっていうと、予言の本の、翻訳ができたんですね。それとともにね、出版がされることになりました。ですから本が発売されるわけですね。それとともにドイツの教会に招かれていると。これがあると。で、主がそのことを示しておられるので、まず、思うよりも早くドイツ行くって主が言ってるのですね。ドイツ行きます。それともう一つ大きなポイントがあるんですが、東ヨーロッパから開いて西ヨーロッパに行くっていうことなんですが、これはですね、実は大変な伝道のことを言ってるわけですね。これは旧ローマ帝国に対する伝道であってですね、その反キリストの国に対する伝道のことを言っております。そして西に入るってことはね、大きな意味合いを持ってるってことをね、ちょっと感じるんですね。ですから、ロシア語で本も訳されて出版されますので、ロシア語圏もそうだし、チェコにおいてもね、賛美の集会のこともありましたし、ポーランドにおいても招かれています。ですから、あの辺に入っていくってことはまず確実なんですが、早々にドイツに入るということがね、一つ示しとして来てますのでね、どうぞ皆さんね、お祈りくださいますようにお願いします。それとともにですね、こういうふうに言われたんですね。何と言われたのかっていうとですね、聞き従いの本を一冊、二冊書いたんですね。三冊目書かないといけないと。もうこれはずっと言われたことなんですね。で、三冊目書くことにしたんですが、まあ書けということだったので、私のイメージとは違うふうに示されたんですね。それは何かっていうと、三冊目で、一、二、三で勘じゃなくて、三冊目で一冊の本にしちゃうと。それで三冊目のところにですね、マーリンさんを通して表された感謝のことからに関して、それを含めてね、書いていくと。どうしてそういうのかというと、聞き従うことは我々に示されたメッシであると同時にですね、マーリンさんを送ってきて、マーリンさんはマーリンさんの働きの継続のことをね、我々に対して祈ってくださいましたし、またそれはメッシの一部であるということを示されたので、それをやっていくということをね、ちょっと示されてきています。で、コロナで大変かもしれませんが、もうすでに我々は世に勝っておりますのでですね、勝っていることはもう二の次として、さらにですね、神様の働きにね、ついていきたいと。こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思います。ここでこう書いてあります。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。こう書いたんですね。神によって生まれたものってのはクリスチャンですよね。クリスチャンは皆、全員ですね。世に勝つって書いたんですね。で皆さんね、いろいろな困難とか問題がこれから予想されます。コロナぐらいでですね、怯えないでください。もっとひどいことが起きます。具体的にね。しかしね、勝つって書いてあるんです。勝つって書いてあるんです。で、私たちは勝ちます。勝つのですね。だからそれは神様の約束だからですね。具体的にね。そしてね、勝ってないじゃないかっていうかもしれませんが、それは一つのポイントがここで書かれているのを、それを覗いて読むとそう見える。わけですね。それはですね、信仰によって書いた。だから我々が信仰によらないならば振り回され大変な思いになるかもしれませんが、信仰によってって書いてあるわけですね。信仰を使うならば勝つ。こう言ってるんですね。で、私は病気が癒されたことを信じました。ですね。打ち傷によって癒されたっていうことを語られてるからですね。で、信じたんですね。で、私は信仰を使いましたので、皆さん勝ちます。で、私の病気はどうなるかなって言ったらどうなるかわかりません。不治の病ですが治らないでしょう。なぜなら私は信仰を使わないからです。しかし私は信仰を使いました。だから勝ちます。私が退院直後ですね、チェコに行った時にみんなに驚かれました。 でも神様守ってくださってね、素晴らしい技が起こりましたよね。でその時どうしたのかって言ったら、ね、信仰を使ったのです。常識的に言ったらあんなことやったら大変なことですよ。そんなの分かってます。具体的にですね。じゃあ信仰は何かっていうとね、信じている度合いが強くなることじゃないです。私はそれで間違ったんですね。神の言葉に立つことです。これが信仰です。そうすれば勝つのです。だから皆さんが今直面しているいろんな問題に関して、皆さんが神の言葉に立つのならば勝つのです。例えばなんだっけ、ベジェット病じゃなくて、パーキンソン病ですよね。不治の病だって言ってますね。じゃあね、神の言葉に立つとどうなります？もういっぱい神の言葉持ってこれますよね。神を愛する者には全ては益になるって書いてあるから、一つは私が神様に従えばこのパーキンソン病は益になっちゃうって書いてあるわけですね。で感謝をすればね、この感謝の後ろに神の素晴らしい計画があるんだから、このパーキンソン病の後ろに神の素晴らしい計画があるってことが分かります。そして十字架の打ち傷によって、彼の打ち傷によって癒されたってあるのだから、あ、癒されたって分かるのです。そうなりますとね、私が神の言葉に立つときに信仰を使うってことになります。で信仰を使いますとね、どうなるかっていうとね、神の力が動くのですよ。神の働きが動く。だから皆さんの直面しているいろんな事柄においても、これから直面する事柄においてもね、一つ分かることがあるんですね。この聖書のことは明らかに一つのことを言ってます。皆勝つ。しかしその理由はですね、明確に言ってるわけですね。それはね、信仰によって。だから信仰を使う、御言葉に立つ、御言葉を中心にすると。それで朝も言ったんですけどね、信仰を使う秘訣に関して皆さんに言います。何をするのかというと、いろんな問題とか困難とかね、いろんなことが来るとですね、思い煩いとか心配とかね、どうなるんだろうという不安に我々は襲われちゃうんですね。そして考えます。で助けてくださいとかね、神様の力を与えてくださいとか言います。その時にね、思いの中に働く不安とか思い煩いとか、あるいはですね、そういったようなことですね、それが中心になってるんですね。皆さん、それをやっちゃダメです。気をつけていかないといけないのはですね、私たちはね、本能的にそれを中心にしちゃうのです。皆さんもそうでしょうし、私もそうです。だから意図を持ってあえて御言葉を中心にするのです。で私はですね、私のパーキンソン病が癒される根拠を持ってます。それはね、すべてのことは益になるって書いてあるわけです。パーキンソン病は私にとって益になるのです。根拠を持っています。すべてを感謝しなさいって書いてあります。それはね、この後ろに神の計画があるって言ってるわけです。そして私はね、イザヤ書の53章で、イエスの打ち傷じゃなくて、彼の打ち傷によって癒されたってあるのです。で私はそれを握っておりますので、根拠があるのですね。つまり、信仰を使う一つのパターンは何かっていうと、問題とか困難において、あるいは皆さんが直面すること、これは解決できないと思うようなことに対してですね、御言葉で対応するのです。そしてそれに立つっていうことがね、大きなポイントになってくると、こういうふうに思ってください。そうするときにね、何が現れるかというと、主の栄光ですよね。ですから主の栄光が大きく現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。忠実に歩んでんですが、一つ忘れてることがある方がいらっしゃいます。それを思い起こし、それをクリアにしなすときに、その歩みは祝福されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か握っていて、捧げなければならないものを持っている方がいらっしゃいます。それを捧げていきなさい。そのことはその人にとって嫌なことですが、それが解放につながり、主の栄光と御業を大きく表すことになります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。 謙遜に自分を言う癖の方がいらっしゃいますが、それが不信仰の告白になっています。謙遜に言うことはいいんですが、不信仰の告白にならないように言葉に気をつけて対応していきなさい。不信仰の告白が神の働きをとどめています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。ただそのお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエス・キリストの皆よって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの皆よって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの皆よってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何か、糖尿病の方で、癒される方がいらっしゃいます。ただその方はですね、心の奥底でこの病気が治るわけないと神によってですね、そう思ってます。それを悔い改めるように、きちっと悔い改めるなら死の力が働き、その病は解放されます。鼻が悪くて頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉がずっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。